クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
カニの会、田中幸太郎、脚本早見。そこは土佐の高岡郡、その当時の佐川領になった長野から平和へ越す日浦坂の麓であった。お種は日浦坂の上にある歩道地という池から来ている谷川の流れで洗濯をするのを日課にしていた。お種はもう3枚目の着物を洗い上げて絞って岩の上に置き、足元に浸してあった浅木の桃引きを取って洗い出したが、右の肩のあたりがこわばって苦しいのでちょっと手を休めた。
お種さん、
今の声は猪作でもなければ天蔵でもない。一体今の声は誰？
見るともなしに水の上に目をやった。朝日を受けて水に映った自分の影の上に、その時大きなものの影がふうわりとかかったが、それは人間の手のような、また見ようによってはカニのハサミのようにも見える気味の悪いものだった。
お種さん、お種さん。
お種は気がついて振り返った。紫色の振り袖を着た15、6の女のような少年が道の上に立っていた。
どこかのお寺の稚児さんかしら。
お種さんは私を忘れたの？
どなたでございましたか？
今にわかります。それではまた近いうちにお目にかかります。
少年はニッと笑って体の向きを変え、日浦坂の方へ歩いていった。お種はうっとりとなってその後ろ姿を見送った。
あんなに親しく口を聞くからには知っている人に違いないけど、どこで会った人だろう。だけど日浦坂の方へ行くということは釈禅寺の稚児さんかしら。釈禅寺ならあそこのお薬師様へは時折参拝したことがあるから。
お種はいつの間にか体をまっすぐにしていた。少年の姿はすぐ雑木の陰に隠れてしまったが、お種はうっとりとなってそのまま立っていた。お種はその日の夕方、母親と一緒にいつものように夕飯の支度をしたが、その支度ができて家内の者が食事を始めているのに、裏口のほの暗い蚊の声のするところにぽつねんと立っていた。
お種はそこで何をぼんやりしおる。はよう飯を食べたらいいじゃないか。
うん、
はよう飯を食べて、与平さんのところに湯が沸いたというからもろて入ってきた。
はい。
今晩は普段のように飯を食わんが、心地でも悪いか？
悪うない、なんともない。
なんともなけりゃこれから行って湯に入ってきた。
はい。
遅なったら湯が来たのなる。早いがいい。
はい。
お種は家を出ると果樹園の中を通って行き、裏の馬小屋と接近の境に建てた五右衛門風呂の口で、先に来ている三人ばかりの人の順々に入るのを待っていた。
今度はお種さんの番じゃ。はよ入るがいい。いい人がどこぞで待ちよる。
お種さんのような娘をまたいで誰を待つもんか。お種さん、はよ来い。
お種はそこで湯に入って帰りかけた。霧がかかって月の光がぼんやりしていた。角口の果樹園まで帰ったところで、そこの暗いところからひょいと出てきたものがあった。
お種さん。
やだわ、猪作じゃない。
お種さん、そんなに嫌うもんじゃないよ。
気 嫌いやせんよ。
嫌わなけりゃ足の話を聞いてもらいたい。
背のずんぐりした角顔の若い種の猪作の顔があった。
どんな話？
別にどんな話でもない。こっちへ来てみ。
どこへ行く？
ここでいい。もう少し中へ入り、人に見える。
いやよ、そんなところへ行くわ。用事があるなら明日午後聞く。
お種は恐ろしくなったので走って逃げようとした。と男の手が蛇のように体に巻きついた。
いや、何をする。
そんなに嫌うもんじゃないよ。
今目の前を何か鈍く光るものが。
だ
ー！猪作はお種を突き放して、その手でとっさに両目を覆い、叫んで後ろへ飛び去った。猪作の目の前には大きな紫色をしたハサミのようなものがひらめいたのであった。猪作はツバメのように身を翻して逃げていった。
今のは一体何だったのかしら。でもよかった、助かったんだから。
翌日からお種は仕事が手につかなくなった。彼女は仕掛けていた仕事の手を止めてぼんやりしたり、家の前に出て立ったりした。洗濯にやってみると、わずか 2,3 枚の着物に朝出て行って、午後近くなっても帰らないので母親が呼びに行ってみると、お種は谷川の水際にぼんやりと立っていた。その夜、伝蔵が仕事の帰りに寄った。伝蔵はヘハの家都市から費用稼ぎに来ているものであった。
お種さんは今晩うかんかをしておるが、どうした？
うん。
伝蔵さんの方を見向きもしないなんて、お種はよっぽどどうかしておるよ。
確かに、いつものお種さんだったらもう少し寄ってもいいじゃないかと引き止めて話すはずだが、
この 2,3 日どうもおかしい。
伝蔵は母親としばらく話していたが、寂しそうな顔をして帰っていった。翌朝になって、お種が 1,2 枚の洗濯物を持って出かけようとした。それを裏の納屋の口で麦の方をこいていた母親の視界に入った。
1枚2枚は面倒じゃないか。明日また一緒に洗ったらいいじゃないか。
一緒になったらうるさい。洗ってくる。
お前がうるさいならわしが洗ってやる。今日は休んだらどう？麦を刈る自分は事故が悪い。休んだらいいじゃないか。
ついでに洗ってくる。
それなら洗ってきた。はよう戻ったよ。
はい。
お種は目立たないように化粧をして、普段着ではあるが新しい着物に着替えていた。母親はふとそれに目をつけて何かしら不安を感じた。
はよう戻ったよ。
はい。
母親は出て行ったお種のことが気になるので、半時ばかりして行ってみた。
お種、お種、誰かお種を知らんか。お種どこへ行ってしもたんや。
人々は四方八方に散らばってお種を探した。そしてしばらく経った頃、人々は水草の生えた池の淵に降りて、かなたこなたに目をやると、水草の合間にお種が刺していた串があるのに気づいた。ひいに自信があった猪作は着物を脱ぎ、脚半を取って池の中へ入り、空気を吸うてからもんどりを打つようにしてくぐっていった。人々はじっとして猪作の出てくるのを待っていた。タバコを一服吸うくらいの間を置いて、猪作が潜ったところから二軒ばかりの先の水の上が傘を広げたようにパッと赤濁った。 と思う間もなく、魚のように腹を返して浮き上がってきたものがあった。それは右の腕の付け根から切り取られた猪の作の死骸であった。腕の切り口には生々した血が見えていた。人々はその場から逃げた。猪の作が怪しい死に方をしたし、他に手がかりがない上に池に櫛があったところから、お種も猪の作のような怪しい死に方をしているものとして、お種の家ではお種のいなくなった日を命日にして、その冥福を祈ることになった。お種がいなくなってからしばらく経ってからも、伝蔵は日曜の帰りにお種の家へ寄って母親を慰めていた。そうしてお種の家からの帰り道、雨もよいの暗い夜であった。伝蔵は日浦坂を上がって池の近くへ行った。
来な、来な。
今のお声は何だ。
来な、来な。
くそ。
伝蔵は舌打ちしたが、強いて行くのもいけないと思ったので、引き返して日浦坂と国蔵山の間にある坂を越えた。
これは。
そこには十二一重を着て日の袴を履いた美しい官女の姿があった。
不思議なこともあるものだ。
すると官女の姿は消えて、甲冑をつけた武人の姿が現れた。武人の姿はやがて代理のような金光三千とした宮殿に変わった。宮殿は不動明王のような体の四方に炎の燃えている仏像に変わった。伝蔵はあざけり笑いをして立っていた。仏像はみるみる消えて、甲羅が十二畳敷以上もありそうに思われる大きなカニの姿が現れてきたが、その背には伝蔵の忘れることのできないお種が腰をかけていた。
お種を見入れて殺したのはかのカニか。
伝蔵は火のように怒って拳を固めてカニに飛びかかっていこうとすると、体がしびれてわからなくなってしまった。そして気がついて目を開けてみると、自分は巫女がなじの草の上で寝て夜が明けたところであった。そこで伝蔵は静かに起きて家へ帰ってきたが、それ以後は不思議なことにも会わなかった。
キクドラは現在 YouTube でも作品を公開中。そしてツイッターで作品情報や独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。